今日はパウロという人物、そしてパウロの記念日会見ということをお話ししようかと思います。原始キリスト教団の思想の発展の上でパウロという人を動かして考えることはできません。最初に申しましたように新約聖書27の書物のうちでも、伝承的にパウロのものと言われている。実際には申しましたようにヘブライ書はパウロのものではありませんけれども、一応伝承的にパウロのものと言われてきた手紙は14あるわけですから、27のうちの14ということは半分以上であります。で、全体的にもパウロの手紙の方が福音書やその他の書簡よりも古いものであります。したがって原始キリスト教の思想の発展の上にパウロの与えた影響というのは決定的なものであるというふうに考えられます。そこで一応、パウロという人物とそれからその彼の神学を基礎づけましたキリスト体験、それを、追ってみたいと思います。パウロは、という人物はそこの、これがパウロの伝道旅行であって、これが長靴ですからイタリアです。イタリア、ギリシャ、そしてここがトルコですね。地中海、クロスと、今問題になっているところネバノンの辺で、それからここはヨルダン、シリアですね。でその東にイラン、イラクというふうに、続いていますが、このパレスチナというのは小さいことです。このパレスチナ在住以外のところに住んでいる大臣、最初に言いましたが、それはアレキサンドリアでもアンティオキアでもタルトでもエクソでもローマでもアテネでもいいんですけれども、そのユダヤ人たちをディアスポラのユダヤ人と言います。ディアスポラというのは資産したという意味であります。で、当時イエスの時代、イエスやパウロの時代にはパレスチナ在住のユダヤ人のほぼ10倍の数のユダヤ人がパレスチナ以外に在住していて、ユダヤ人町を作って、住んでおりました。で、パウロはディアスポラのユダヤ人の一人であります。これも非常に重要な意味を持っています。で、パウロはこのタルソという地がありますが、この現在では、小さな町で10万と言っておりましたけれども、私が言った感じでは10万とその人口はないように思います。6万の人口のところではないかと思いますけれども、現在も一応港町としてあります。そのタルソというところの出身の人物です。で、パウロの手紙自身の中には、自分はタルソの出身であるという記事はありません。ただじゃあどうしてタルソだと分かるかというか、一応学者全員認めているかと申しますと、それは使徒行録という福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの福音書の図にあります使徒行録、これはルカ福音書の後編としてルカが書いてあるんですが、この使徒行録の9章の11節にマルコ、ACT の使徒行録漢字で書くと言ってください。9章の11節、これはパウロのいわゆるパウロの改心というのは、パウロというのははじめ熱心なユダヤ教徒で、それからキリスト教に改宗するんですが、その改宗した場所というのが現、ダマスカスであります。ダマスコの町です。で、そのダマスコの町の近くで彼は突如としてキリスト教に改宗したというふうに言われておりまして、その使徒行録の9章にはその改心のありさまが非常に文学的表現で、描かれて、大変ドラマティックに、描かれております。で、それは後で読んでいきますけれども、このところに、サウロというタルソ人というところがあります。で、これはこれによっては、改心の前の名前がサウロで、改心の後がパウロであるというのが書いてある本があるかもしれませんけれども、それはやっぱり、違うと思います。なので初めから彼はサウロというヘブライ名と、それからパウロという、これはパウロスであります、 パウロスというラテン名と2つの名前を持っていたんだと思います。これはガリラ、このイスラエルでもそうではなくて、イエスもですね、イエススというギリシャ名とヨシアというヘブル名とおそらく両方持っていたというふうに考えられます。で、一番です、ペトロもシモンというギリシャ名とシメオンというヘブル名と2つ持っていたと思います。これは私たちにはちょっと分かりにくいですけれども、植民地になった国というのを考えますと、それはやっぱり支配している国の名前と、それから自分たちの間だけの名前という、そういうものが積もっていたと。で、ですから外側というと変ですけれども、そのローマ帝国の中で、その一般の人に対しては彼はパウロという名前を持っていたけれども、ユダヤ人同士の間ではおそらくサウロという名前で呼ばれていたし、自分もそう言っていたのであろうというふうに思われます。で、彼はタルソ人であるという旧書の11節に出ています。それから21章の39節ですね。同じ人よ、21章の39節、これはパウロがですね、ローマ軍の千人隊長に向かって自分がどういうものであるかを説明した時の言葉です。で、私はキリキアのタルソ出身のユダヤ人であって、歴史とした町の市民である、彼は言っています。これはキリキアというのは、これはローマの属州の名前であって、キリキア州のタルソという町の出身であると彼は言った。これが使徒行録の記事、その他いろいろ推定される事柄から、パウロという人物がタルソ出身のキリキア州タルソ出身の人物であるというふうに考えて、まず、間違いないというふうに思われます。現在は先ほど言いましたように、この小さな町でありますけれども、当時は非常に文化的に高い文化都市でありました。で、これがパウロを理解する上に一つ極めて重要なポイントであります。このタルソという、もともとこれトルコは、中央東西アナトリア高原という高原がずっとありまして、標高100メートル、パリザイルちょっと高い、その南はタウロス山脈という高いところが3000メートル級の山に並ぶタウロス山脈という山脈だと思って、その南がいわゆる地中海の平原になります。ラダの平原になります。で、この例えばこのアレキサンダーでありますけれども、アレキサンダーはそのキリピーというのはアレキサンダーのお父さんの名前ですね。ギリシャ・マケドニア出身の王であります。紀元前4世紀、彼は、お父さんのキリピーが一度ギリシャを独立しまして、その息子として彼は初めてヨーロッパ人としてアジアに住み込んでいた。それまではアジアの方がずっと強く、ペルシャの力がそういうのを及んでいたわけですけれども、初めてヨーロッパからこのアジアの方に攻め込んできたのが、アレキサンダーだったわけですが、そういう、あとローマの軍隊も全部そうですけれども、向こうから攻めてきた軍隊というのは必ずアナトリア高原を東に渡って、そしてこのタルソの北にキリキアの教門というのがあるんです。このキリキアの教門を通って、タルソを通ってこちらの方に回っている。現在でもここには高速道路を走っているんですけども、やっぱりキリキアの教門をすごい勢いで、たくさんのトラックが西から東の方に走り続けております。で、それはどうしてかと申しますと、そのタウロス山系というのがありまして、非常に高い山で、2500から3000年まで連なっているわけですから、それを超えるというのは、これはもう非常に大変なわけです。僕はそのキリキアの獣門というところだけは、こう、ペコンとこう、ペコンとおりまして、大体1000メートルぐらいの高さになっていて、ちょうど両方がこう、そそり立って、岩壁のなってになってまして、そこだけこう、そう、ですから現在ももちろんそこを通るわけですけれども、かつての軍隊も全部キリキアの教門を通りました。キリキアの教門を通って降りてきて地中海というところがタルソの町でございます。アレキサンダーはダレス三世を通ってキリキアの教門を通りまして、タルソの町に着きました。で、あんまり暑いもので、軌道の砂は川があるんですが、その滝でもって水泳をして、で、彼は熱病にかかって危うくそのタルソで命を落とすと。で、助かりまして、それでこれ東進みますけど、この角の東海層というか、東海層の戦場で、もう現在はただ普通の平原があるだけで、何軒かの農家がありまして、鶏が嘘をついているような農家があるんですが、 ロンドンの戦場で落ちて、ここで、まあ、アレクサンダーがダリウス3世を、まあ、破るわけで、そして一気に、まあ、ロンドンに参加してくるんですが、このそういう意味で紀元前4世紀すでにカルトの街はそういうふうな意味合いを持っています。で、紀元前51年には有名な哲学者のキケロがカルトの僧侶としてここに在住していました。で、それからさらに紀元前41年にはアントニウス、すなわち紀元前44年にですね、シーザーがポンペウスの像のことでブルータスとカシウスに刺されて倒れますね。で、そのブルータスとカシウスをに対してその甥のアントニウスとそれからオクタビアヌスが、戦うわけでありまして、そのブルータス・カシウスの連合軍とアントニウス・オクタビアヌスの連合軍が戦ったのがこのピリピの戦いです。でブルータス・カシウスの連合軍がフィリピンの戦いで敗れまして、でアントニウスとオッタビアヌスがこのローマ帝国を占めることになる。そしてそれを東と西に分けまして、東はアントニウス、西はオッタビアヌスというふうにこれを分けました。で、紀元前41年、そのアントニウスはカルトに封を置きまして、そしてエジプト城クレオパトラをその資金調達のためにカルトに呼び寄せた、呼びつけたわけです。で、まあ、その時のあれはブルタフェユデに出ておりますけれども、その時に、まあ、女王クレオパトラがですね、多くの美しい女官とかですね、交渉を従えて、で屋形船にですね、全部銀の帯でですね、紫の帯を貼って、そして妻を何とも言うのに持ってきたわけであります。で、まあ、それで、まあ、大変な美女だったと。アントニウスはたちまちそのクレオパトラの美しさの取り上げになって、でクレオパトラをまあごちゃごちゃやってるうちにオクタビアヌスにやられてしまうわけですけども、このまあクレオパトラの鼻がもう少し低かったら世界の歴史は変わっていただろうという、まあ、パスカルの観察、まさにそのクレオパトラがそういう素晴らしい形で旅館船に金庫を旅館を従えて帰ってきたのはカルトの勝ちだったんですね。ですから、まあ、それだけでも、まあ、カルトの勝ちの歴史というのは非常に光栄があるものなんですけれども、それだけではなくてパウロの時代はですね、今言いましたオクタビアヌスとアントニウスがブルータス・カシウスを破りますけれども、その後オクタビアヌスとアントニウスがクチムの大戦で戦います。そしてオクタビアヌスが勝利を収めます。そして皇帝アウグストとしてで、そのオクタビアヌス、すなわち後の皇帝アウグストスの家庭教師でありましたのは、ストア派の哲学者のアテノドールという人物でした。で、このアテノドールという人物がまさにパルト出身の人物です。で、家庭教師を、皇帝の家庭教師を辞めてからタルソに引退して、参ります。したがってタルソというのは当時はそのストア派の哲学者たちのやっぱり、本拠地のような都市でありました。したがって人口は確かにそれはローマやアレクサンドリア、アンチオキアに比べて少なかったというふうに考えられますけれども、その文化的な高さにおいては決してアレクサンドリア、アンチオキアやアテネに劣らない高い文化都市である。でその中でパウロは育ってきた。すなわちこの絢爛たるヘレニズムの文化のまさに中心というか、まあ、非常に盛んなその都市の中で、少年時代から青年時代を持ってきた。これはパウロの理解の上に非常に重要なことがあります。で、一つはパウロはですね、ローマ市民権を、パウロの手紙自身にはありませんけれども、使徒行録にパウロは自分はローマ市民なのであるということをフィリピで捕らえられた時も、それからパレスチナで捕らえられた時も言っております。そして最後にローマの市民でありますからローマ皇帝に上訴いたします。そして最後にローマに送られるわけです。したがってこの点でもパウロはローマ市民権を持っていたということを疑う学者はいないと思います。 で、ただどうして彼はローマ市民権を持っていたのだろうかということについては、これは推測しかわかりません。すなわちローマの市民権は個人、例えば家族の中でパウロのお父さんが特別にローマ帝国に非常に大きな貢献をしたという、まあ、とすればすなわち個人に与えられた場合があります。それからその町全体がですね、ローマ帝国に大変寄与したことで、その町全体にローマ市民権が与えられている。それからもう一つはその町の横にローマの植民としてできまして、それでこのその隣の町をですね、ローマが懐柔するというか、うまく支配するためにその町の上層階級だけをそのにローマ市民権を与えるというようなケースがあります。これは湯毛先生の、まあ、研究が大体そういうふうな、ローマ市民権の獲得の方法がある。パウロは誰であったか、こちらは、まあ、ちょっと分からないですけれども、いずれにしましても非常に重大なことは、ローマ帝国の中で支配層と非支配層、しかし支配者階級と非支配者階級の区別というのは、すなわちローマの市民であるということが支配者です。でローマの市民でないということは、これは植民地の中に属するわけで非支配者層です。でパウロはユダヤ人ではありますけれども、そういう意味ではいわば支配者層に属する人間で、これがユダヤ人たちの今一層大きな迫害を、まあ、パウロが迫害されるのはみんな同胞ユダヤ人からなんですけれども、その同胞ユダヤ人からの迫害を一層ひどいものにしていったということは言えると思います。しかしながら同時に彼がこれだけですね、何千キロという辺にわたってですね、ここの地図全部彼が回ったと思うんですね。でこれだけの広い地域を回り歩いて伝道し得たということには、やっぱり彼がローマ市民であったということだけでも大きな、なんか利益の点になっていると思います。それから私の、まあ、パウロ理解で最も重要であると私が思っている点は、それは彼が被疑者の母国語とは言えない、母国語、まあ、我々にとっては母なる言葉と母国語というのは同じですけれども、パウロのような人物に対しては彼はローマ市民、ギリシャ語というのは、まあ、母なる言葉というか、ずっと育てたんですね。この彼がディアスポラのユダヤ人、すなわちこのパレスチナに住んでいるユダヤ人が、これはギリシャ語、じゃあ失礼いたします、ヘブライ語、それからその親戚みたいな感じのアラム語、まあ、イエスの喋っているのはアラム語、それは全くヘブライ語と同じセルゴ系の言葉でありまして、で大変よく似ている言葉です。でこれを、まあ、イエスの弟子たちは、まあ、喋っている。当時パレスチナでは大体日常のアラム語が喋られていたんです。でこれはヘブライ語とかヘブライ語の、まあ、と似たようなほとんどの親戚のような言葉ですけれども、このディアスポラの時代、すなわちこのパレスチナから以外のところに住んでいたユダヤ人たちは、イエスの時代にはどんどん母語としてギリシャ語を喋っていたんです。でこれはアレキサンダー その遠い間接的にキリスト教に与えたものというのは大変大きなものでありまして、それはどうしてかと申しますと、アレキサンダーという人物は青年時代、大変有名なプラトンと並ぶアリストテレスを家庭教師として育ちました。でこれはまあ大変でアリストテレスで言えばプラトンと並ぶ大思想家でありまして、要するに中世キリスト教の神学思想というのはプラトンかアリストテレス、本当にトマス・アクイナスなんかは完全にアリストテレス哲学の上に自分の神学体系を築いたわけです。でそれだけの、まあ、ヨーロッパにおいて最も大きな影響を与えてきた思想家であると言ってもいいぐらいかもしれません。このアリストテレス、たまたまアレキサンダーは自分の提供師として持っておりました。でその結果、アレキサンダー大王の信念というのは、そのギリシャ文化の素晴らしさということと、人間を本当の人間らしいものにするのに ば人間らしくするのにはその野蛮な言葉をやめて、でギリシャ語とギリシャ文化を学ぶこと、これがアレキサンダー大王の信念です。で彼はまあもちろんその33歳の若さで死んで、西はそれこそギリシャ、エジプトから東はインド国境までの大帝国を築き上げるわけですけれども、その時にその彼が大帝国を作ったということよりも彼が残した影響の大きさはそのギリシャ語とギリシャ文化の普及にありました。で彼はもうとにかくこういう中近東からですね、エジプトからイラクまで、とにかく彼らをギリシャ語化させる、ギリシャ文化を植え付けるということ、これに、まあ、情熱をかけます。 ですからこの中近東の例えば20代も持ちませんですけれども、その中近東にあった それまでの文化、土着文化、それにそのギリシャ語およびギリシャ文化、アレキサンダーのおかげでこう流れ込んできたんですね。その土着の文化とそれからギリシャ文化、本国と言いましたギリシャ文化がこう混ざり合ったもの、これをヘレニズム文化と呼んでいるんです。でこれはギリシャ語も喋るといいんですが、ヘレニズム文化というものですから、アレキサンダーは全国広めます。で紀元後1世紀まで大体ヘレニズム文化というのは続くわけで、で新約聖書が全部ギリシャ語で書かれている、これは本国のギリシャ語とはちょっと違うんですが、コイネという共通したというんです、コイネギリシャ語と言いますけれども、でもいずれにしても新約聖書がギリシャ語で書かれたということは、それはヘレニズムの文化の中で生まれてきた書物だと思います。でそのヘレニズムの文化はまさにアレキサンダーを変化しているということになります。で今ですからアレキサンダーがギリシャ語というものが世界語としてずっと広がりました。パウロはあれだけですね、タルソからですね、トルコを渡ってギリシャですね、それからイタリア、ローマまで伝道できたのは、すなわちそのギリシャ語という世界語を彼が喋れたからです。だからギリシャ語を当時正確に喋れるということがインテリケンチアとしての一つの目と資格で、言われています。で、一つこれも大変重要なのは紀元前3世紀にアレキサンドリアで旧約聖書がギリシャ語に訳されました。旧約聖書、ギリシャ語訳の旧約聖書をセプタジンタと言います。でこれは72人で訳されたという言い伝えがあるのですから、これをセプタジンタと言います。でセプタジンタというのはこれは旧約聖書のギリシャ語訳であります。でどうしてそういう事態が起こったかと申しますと、前言いましたようにユダヤ人たちは世界中どこにいても男の子は5歳になったらシナゴ街道に行ってヘブライ語を勉強して、で旧約聖書を読めるように訓練されます。しかし、まあ、我々がですね英語を考えても分からないんですけれども、5歳からその一生懸命シナゴを勉強してヘブライ語をやりますけれども、いつもうちで喋ったり外で喋ったりしてたギリシャ語なんです。でヘブライ語をそのシナゴで勉強してる、そうするとまあサボってるのも出てきてるし、あんまりよく頭の良くないのもいるでしょうし、いろいろいてですね、だんだんこのユダヤアレキサンドリアのユダヤ人、これはアレキサンドリアのエジプトです、アレキサンドリアで特にユダヤ人たちが、アレキサンドリアだけではないんですけど、ヘブライ語で旧約聖書を読めないっていう人が出てきたんです。でこれは大変なことだと、とにかくユダヤ人でもって旧約聖書が読めないということは、これは決定的なことで、本来ヘブライ語で読まなきゃヘブル語で読まなきゃいけないんだけれども、いかんせんそう読めないやつが出てきたから仕方がないということで、これをギリシャ語に訳したんですね。でこれは紀元前3世紀です。でそうすると今度はギリシャ語をみんな喋っているわけですから、例えばパウロという人物はヘブライ語も非常によくできる人物ですけれども、普通にはギリシャ語で旧約聖書を読んだ、これは非常に重要な これはこの当時イエス・パウロの時代の大変人間の理論という学者がいます。そこが膨大な本を残しとしてアレクサンドリアの理論と言いまして、ギリシャ哲学と旧約思想、ギリシャ哲学と旧約聖書を総合しようとした人物です。そして当時の社会の中でユダヤ教というものは決して野蛮な宗教で脈を取った宗教ではない、非常に優れた思想なのであるということを一生懸命思っていることが大事だと思います。アレクサンドリアのフィロンの著作というのは現在も全部残っておりますし、それはフランス学の英語も残っております。だけどフィロンもですね、引用するときに、旧約聖書を引用するときにフィロンもセプタジンタ、すなわちギリシャ語から引用しております。したがってフィロン、アレクサンドリアのフィロンもタルスのパウロも全部セプタジンタで旧約聖書を読んでいたということは、おそらくディアスプラの時代人たちはどんどん旧約聖書ができてからはギリシャ語で読んでいたというふうに思います。そして今ギリシャ語がですね、パウロの顧問であるこれはですね、私の考えになるわけですが、これが非常に決定的な、キリスト教というものが、ユダヤ教から脱皮しまして、で一つの世界宗教として登場してくるわけですが、そのことに非常に大きな意味を持っている、その姿の重要な意味の一つを担っているというふうに思われます。そのガリラヤのイエスが出ましたガリラヤの空中、それからユダヤ教の根拠地でありますイエルザレムになどの砂漠の空中が非常に大きな違いがありますし、それからイエスの弟子たちが本当に一滴の水を争うという、その砂漠の遊牧民に対してイエスやイエスの弟子たち、特にイエスの弟子たちがこのガリラヤの領地であるという、非常に大きな影響があると思いますが、言葉というのも大きな影響を持っているんです。でこのボルンカムという新約聖書の新約学者、ドイツの新約学者、非常に有名な学者でありますが、そのボルンカムがパウロという書物を書いています。これは日本では一応一国とおかしいですが、パウロの一番の専門家は、広島大学の佐竹先生であるというと思いますけれども、佐竹先生が、パウロ、ボルンカムのパウロを訳しているからです。その中でボルンカムがですね、メレントルという、これがギリシャ語のタリカなんです。でボルンカムももちろんギリシャ語ペラペラな人であります、新約聖書学者でありますが、けれども彼がメレンドルの文章を引用しているということは、おそらくメレンドルという人物は、私は知りませんけれども、ギリシャ語にかけてはおそらくジュアの権威なんだろうというふうに思います。でそのメレンドルの文章を彼がボルンカムがその著書のパウロの中で引用しています。それを読んでいます。このユダヤ人、このキリスト者、つまりパウロ、このユダヤ人でこのキリスト者はギリシャ語でものを考える、ギリシャ語で書いている。でそのギリシャ語は直接その心から流れ出たものであり、しかもそれはまさにギリシャ語であってアラム語を翻訳したものではない。すなわちメレントル君がそのパウロの新約聖書のパウロのギリシャ語を読めば、これは明らかにそのギリシャ語で本当にものを考えている人物だということが分かるというんですね。でこの事実は彼をしてヘレニズムの一流の文筆家の一人としている。でこれがやっぱりメレントルの、引用したあれだと思います。ちょっとした、ギリシャの学者ではやっぱりその文筆家としてですね、当時のヘレニズムの一流のこれは文章であるか、あるいは二流ぐらいの文章であるかというか、なかなかわからないと思うので、それを含めて、メレントルが彼、ギリシャの大家として、彼はまさに文筆家として一流だと思います。でようやくにして我々はここにギリシャ語も性の新鮮な内的な体験に基づいて語る人物を見出すのである。ですからこのパレスチナの方の人たちというのは、もちろんそのイエスもその弟子たちも多少ギリシャ語を片言のギリシャ語は喋ったであろうというふうに思われますけれども、本当にそのギリシャ語の中で育って、それでものを思考していったということは、これは非常に重要なこと。パウロが例えばキリストの復活体験、キリストの 活とかあるいは救いとかそういうことを本当にアテネやクリートやこういうギリシャの伝統をしながら考えていくときに彼は常にギリシャ語で考えていたという、これはキリスト教の成立の上で非常に重要な要素であるというふうに歴史は持っています。でこれはですね、ちょっとあれですけど言語というのについてちょっと皆さんは慶応の学生だから、おそらく読んだ方が多いのではないかと思います。次、中尾氏の岩波氏の言葉で、読まされたのか、読んだのか知りませんが、まあ、大変面白い。これ非常に重要、私は大変、大きな示唆を受けたわけですけれども、ちょっと、読んでみます。私もというのはご指摘先生です。私も言語学の立場からいろいろな言葉と事実の関係を調べ、また同一の対象がさまざまな言語で異なった名称を持つという問題にも取り込んできた結果、今では次のように考えます。それは物という存在がまずあって、それにあたかもレッテルを貼るような具合に言葉が付けられるのではなくて、言葉が逆に物を荒らしめているという見方です。また言語が違えば同一のものが違った名で呼ばれると言われるが、名称の違いは単なるレッテルの相違に過ぎないのではなく、異なった名称は程度の差こそあれかなり違ったものを私たちに提示していると考えるべきだというのであるとですね。で、対象がさまざまな言語で異なった名称を持つという問題にも取り組んできた結果、今では次のように考えている。私も本当にそうだと。それは物という存在がまずあって、それにあたかもレッテルを貼るような具合に言葉がつけあるのではなく、言葉が逆に物を荒らしめているという見方であると先ほど言いましたけどね。この第一の問題は哲学では有名論と実名論の対立として、これは中世で有名論のナミナリズムとリアリズムの対立というのは非常に、基本的な哲学という体系の対立であるわけですけど、古くから議論されてきているものです。私は純粋に言語学の立場から有名論的な考え方が言語というものの仕組みを正しく捉えているようだということを言ってみようというわけである。で、特にこういうことがありますね。言葉がこのように世界認識の手がかりであり唯一の窓口であるならば、言葉の構造や仕組みが違えば認識される対象も当然ある程度変化せざるを得ないんですね。で、今言葉は人間が世界を認識する窓口だという比喩を使ったが、その窓の大きさ、形、そして丸のガラスの色、屈折率などが違えば見える世界の範囲、性質が違ってくるのは当然である。そこに物があってもそれを指す適当な言葉がない場合、その物が目に入らないことすらあるのだというわけですね。で、それはエリヒ・フロムの善と精神分析という本がありますけれども、その中でもフロムが結局 善の体験と言いますか、英語にですね、ある一つの言語にその体験を指し示す言葉がなければ、要するにその言語を喋っている人はなかなかその体験に気づくことができない。確かに言いますと、我々は物を言葉で考える以外には考えられないです。だからその言葉、それを示す言葉がなければですね、そのなかなかそれを考えるということは確かにできないというふうに思います。で、こういうことがわかります。このように言葉というものは混沌とした連続的で切れ目のない素材の世界に、人間の見地から人間にとって有意義と思われる資格で虚構の分析を与え、そして分類する働きを担っている。言語とは絶えず生成し常に流動している世界を、あたかも整然と区別された物や事の集合であるかのような姿のもとに人間に提示してみせる虚構性を本質的に持っているのであるという、そこでいろいろ面白い話が出ております。言語的な相対主義は確かに 昔のサイパンから帰ってきたんです。本当に話を聞いたわけですけども、海の色我々は青とか藍とか大した数持ってませんけれども、海の色数種類の言葉は全然違った言葉であるというわけですね。世界エスキモになりますと、雪の区別がささみ雪だとか隣雪とかそれ何とか雪みたいなことは全く違った言葉で10種類近く。すなわちそれがないと実際生存していくのに生きていく上で非常に不便なんです。だからどんどんこう細かく分けていかないと生きていくのに非常に不便である。まあ大変、まあ、トルコ語にはですね、トルコ語にはつららと氷の区別がない。すなわちつららと氷というのは別に区別しなくたってトルコでは別に困らないということなんだろうというふうにまあ思いますけれども、もう一つ、大体鈴木孝夫先生と同じ立場に立っていると思われるベンジャミン・ゴーという人、ベンジャミン・ゴーという人の文化人類学と言語学、から出ているものがありまして、その中に科学と言語学という論文が載っています。でその中でこれは池上さんという人でやっていますけれども、その中でベンヤミン・ウォーフが次のように言っています。で我々は母国語の規定にした線に沿って自然を分割するということです。ですから自分の言葉でもって母国語の自然を分割するのであると、現象世界から分離した範疇と書き方は観察者にはあまりも身近なものとして面するので我々は気がつかないのである。だからその言葉というものでもってこう対象を区切っているわけですけれども、それはあまりにも我々にとって自然だから、それがこう人為的に区切られているということを我々はあまり気づかないのだというんですね。でいかなる個人といえども自然を絶対的な中立的な立場から描写することができず、自分では全然そうでないと思っている実はある種の解釈の仕方を強いられているという。すなわちその言葉を喋っているということはすでに自然をこう分割する上でもう必然的にある見方を言語で考えていることは強いられているということなんだ。この点でゴーフと同じ立場、ゴーフや鈴木先生と同じ立場だと思います。バイスゲルバーというやっぱり、この人の立場も同じですが、この例が大変面白い、分かりいいんじゃないかなと思うんです。すなわちこの人はですね、例えばこう星空を見ると星がバーッとなりますね。でそれを我々は例えばオリオン座だとかカシオペア座だとか北斗七星とかというふうに分けますね。しかし果たして北斗七星とかオリオン座とかカシオペア座というのは客観的にあるのかというと、これはない。なぜかというとアメリカインディアンなんですね。全然違った分け方をするんです。何もそのカシオピア座オリオン座というふうに必然的に分ける意味はないので、アメリカインディアンは全然違ったふうに星座を分ける。がもしもですね、月からですね、まあ、天を見た星を見たとしたら、この分け方は今のようにカシオピア座オリオン座というふうにいかないのです。すなわち言語というものはそういうふうにこう大枠たる素材にこっちはどっちがカシオペア座というふうにこう分けたのと同じように自然を分割しているので、それはもう一つ一つの見方、いわゆる我々と客観世界の間に母国語という一つの層が入っているというのがベースゲルターの考え方であります。で、まあ、皆さんはお読みになったかどうか、まあ、面白い、まあ、私よく知っていることなので、まあ、大変面白い、まあ、聞いたことはあるのだろうな、まあ、いろいろ異論があったりしましたので、私もこれは東京医科歯科大学の先生です。で純粋な医者であります。でこの角田忠信氏の医科歯科大学、私も何回か行って実験室を見せてもらったんですが、そうしたのは日本人の脳、英語にも訳されて出てるんです。日本 本人の方という、今回です。で、実はこれは群馬大学、群馬の群馬大学医学部の神経生理学の教授であります高木大夫です。私はこの高木先生から紹介してもらって、今先生のところへ何回か伺ったんですけれども、この、角田氏の、大変面白いところは、これ日本人の脳、日本語をしゃべる日本人の脳ではないんです。厳密に言いますと、日本語をしゃべっている人の脳と、それから西洋語をしゃべっているインドヨーロッパ人、言葉をしゃべっている人の脳では、その右脳と左脳で、その物の受け取り方が違うという、そういう、実験なんですね。で、大変な面白いというか、で、いろいろ色も出ました。で、角田先生がついに、英語で、の向こうで発表したものなんですけれども、ちょっと書いてみました。こういうふうな感じです。これはなんで私がそういう言葉にこだわっているかとしますと、要するにパウロがギリシャ語でものを考えたということは、これはヘブライ語を基本とする、旧約聖書の考え方というようなものとは、どうしたってその考え方や感じ方が非常に違ってきていて、そしてそのキリスト教というものが非常に地中海的な性格と、それから世界宗教としていわばローマ帝国のヒノキみたいに持ってきたという、その要素に非常に大きな、あれを持っている方だというふうに思います。で、でこれがですね、日本人、これがですね、そしてですね、こっちが右脳で、こっちが左脳の特徴は無限脳で、右の方が普通で次の音楽に、で、この何が、あれかと申しますと、その詩音ですね、音楽はもちろんどっちも聞いてるんですけれども、このここはいわゆる音楽なので、雑音なんかも聞いて、で純粋な音楽を右脳で聞くというのは、これは日本人ももちろんヨーロッパ人も全然変わりがないの で言語のは全部左脳に傾いている、これももちろん明らかなことで、別に全然議論にないんですけれども、一番こっちをロゴスで来て、こっちをカロスで来ているわけですけれども、一番その角田氏のあれで面白いところはどこかと申しますと、その日本人の場合には母音もですね、母音も子音も左脳で聞いてしまうと、それからいわゆるですね、虫の音、動物の声ですね、それから鳴き声、こういう種類のものを全部いわゆる言語脳の方で聞いてしまうんですね、その日本人は。ところが西洋人は虫の音とかですね、虫の音とか、それから動物とか、そういうふうな種類のものは全部この右脳で聞くということなんです。でこれは例えばコオロギをですね、虫の音っていうのは日本人は非常に好きで、秋になると虫を飼うわけですね。これがヨーロッパとかアメリカの人っていうのはあまり虫をこんなですね、顔に入れて飼ったら あまりしないわけですね。でそれはどうしてかと、それは日本人は自然が好きだからこういうふうに片付けますけれども、実際には角田氏の時計によれ ば、その虫の音というのを我々はその左脳の方で聞いている、脳の方で聞いているからしてね、これは雑音とは違う。だから非常に親しみを持った言葉と同じようなものですね。動物の声もそうで、ところが虫の音と動物というのはですね、彼らはこの右脳で聞きますから、なんでそんなチンチロリンチンチロリンと大したことがありはないという、そういうふうな感じになっているので、これ角田先生は虫の音で最初にその、難聴の実験をやる専門家なんですよ。でその時から入ってきてこういう結果を得たというふうに言われたんです。で私は大変面白いと思って、これは重大なことであるというふうに思いまして、で何回か先生の実験に伺わせてもらったわけですけれども、なぜか何を私が、これもこれから私の何を私がすれば非常にあれかなと思ったのか、例えば河合正夫という霊長というか先生がいました、根山市の最後の研究員京都大学の河合駿、いわゆるユング心理学の河合駿さんの兄ですね。その話っていうのは 何回聞いたって転げ出すよ、むしろさっきの話ですけれども、彼がねこういうことを、すなわち日本人の学者、彼も半分くらいはアフリカに行ってサルトを暮らしてるわけですけども、サルトを実験して暮らすときに、その日本人の学者とヨーロッパ人の学者の人と違いというのは、その日本人の学者の方がサルの、サルソウというか、サルの顔を、ね、一人一人の名前をつけてる、それが分かる。ヨーロッパやアメリカの学者というのは一緒に暮らしててもなかなかその猿の区別がつかないんですから。で